タッシー田代と
三輪愛子がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデーということでね、笑うのが遅いぞ今一瞬笑いが遅れたんじゃないかね、今日はゲストに女優の三輪愛子さんにスタジオにね、はい、お越しいただいて、先ほど最初のうちはなんかこうね、やっぱり ラジオ初めて、もしかして
初めてですよ。
そうか、
はい
なかなか結構緊張の面持ちがあったりもしたんだけど、
はい、
だいぶ途中から崩れ始めて
でもまだ緊張してますけど、はい
先ほどの優しい歌をね、楽しかったですけど200% しりとりという、
はい、
よくわかりませんね。
でも楽しかったですね。
なんか楽しかったね。
なんか楽しかった。
なんか楽しかったし、だからラジオを聞いてる方々は、なんだこいつらっていう。
そうっすね。
もういっぱい引っ掛けてんじゃねえか、こいつらっていうさ、感じで聞いてらっしゃったかもしれないですね。
かもしれないですけど。
うん、まあ楽しんでいただければ、これ幸いなわけでございますが、
はい、
6月に控えてる舞台がありますのでね、
はい、
まあ、そう無理もできないですからね。
そうですね。
今もう稽古真っ最中でしょ。
はい、今あの市民センターとか会議室とかちょっと借りたりして、
ああいうところでな、安いんだよね、はい、
そうなんです、何百円とかで借りれるので、そうそう、はい、
1000円いかないんだよね。
いかないですね。
音楽スタジオとか結構するからさ、それなりに、
あ、やっぱそうなんですね。
それなりに、でも個人練習だからまだいいけど、うん、バンド練習になるとね、結構やっぱ高くつく、ね、
あ、そうなんだ、
うん、2人までが個人練習扱い、
あ、そんなのあるんですね。
そうそうそう、だからまあ無伴奏独唱で、
はい、
録音スタッフで森友くんが来てもまだ個人練習このもう一人誰かついてくるともうアウトだね。バンドになっちゃう、バンド組めちゃうじゃん、3人だと。
まあそうです、うん、アルフィみたいな感じ、
ね、あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことです、ね、周波数 76.7MHz 埼玉県コンロ寿司より 10W でお届けしております。 JOGD3AVFM FM コンロスフラワーラジオです。まあ、愛子ちゃんはコーノスに来るのも初めてという。
初めてです。
今日はね、だから私がいつもよく行く中華料理屋さん、
はい、
ね、あと私社食って呼んでるんですけど
ね、え、うん、美味しかったです、すっごく、
ね、え、
うん、
でもここの町の方々はね、
はい、
本当にあの人情味があるというのかな、なんか本当に気さくにね、
うんうん、
いろんなことをこう声かけてくれてね。
あ、いいっすね。
嬉しいよね。最初の、うん、もう15年になるけどさ、この番組やってさ、
うん、
アウェーなわけじゃないですか、完璧に私の場合は、
まあ、
最初の年はね、
うん、
でもこう毎週毎週通ってるうちにさ、いろいろな方々がこう心開いてくださってね、で結局今こう15年も続けられるようになるわけだもんね。でその中でさ、麦人さんが遊びに来てくれたりとかね、
はい、
歌わさんが来てくれたりとか、愛子ちゃんがこうして来てくれたりとか、じゃがいもの語り当時の方々も前ね、
そうですね、
うん、
1月
ね、そうそう、
うん、
松田さんとかさ、
はい、
ゆき子さんとかね、光くんとか来てくれたりね、
うん、
うん、でそういったのもあるからさ、なかなかこういいよね、縁があるんでね、
うん、
ついにだって愛子ちゃんとラジオやってんだもんな本当にびっくりしちゃいますけどね。
びっくりですね。
時刻は先ほど5時42分になったところでございます。
この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜から金曜までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
そうそうそうそう。
金曜日のこのコーナーは、
はい、
タッシー田代の徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお楽しみいただきます。
おー、なんてこの忠実な原稿原稿をこうやってラジオで、まあ、ラジオ出たことないからだけど、アナウンスみたいなこういう原稿っていうのも初めて。
初めてですね、本当に、あの、うん、
いや今日はもう初めて尽くしなんだね。
はい、
いい経験じゃないですかね。
そう、でももう本当にあれで右も左もって感じです
右も左も、
はい
ねえ、はい、このコーナーはまあいろいろ今まで その過去音源とかちょっと聞いたりとかして、もしかしたら分かってるかもしれないけど、はい、昔懐かしいアニメソングとか、
はい、
特撮ソングとかの、うんうん、テレビで流れていたそのテーマソングを聞いて、うんうん、ただ単にその番組を懐かしむだけではなく、
うん、
このミュージシャンの端くれとしてですね、うん、音楽的な考察をちゃんと入れようではないかというのがこのコーナーの趣旨、うんうん、やっぱり音楽的なことを語らなきゃいけないんですよ、
はい、
本来は。
そうですね。
でも毎回語ってないよね
まあ、脱線
がひどい特にもう先々週は、 もうこのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティの部分を森友くんがカスパーソナリティがって言ってしまったんでもうそれでもう大盛り上がり、ああどうせカスですともうみたいな、これは受けたね。あ、歌うさんも苦笑いしてたね、さすがに
あの歌うさんも
あの歌うさんでさえ、苦笑いしてたんですが、このタッシーたちも徹底的にテレビテーマ通称 T7、 何年やってんだろう、8年ぐらいやってるこのコーナー企画、ずっと毎週アニソン聞いてる、
うん、面白いですもんね。
でもういよいよ大体知ってるのは80年代で区切ってるんですよ、あの80年になる手前でもうそっから以降はやってないのね。だからあられちゃんとかさ、
はいはいはいはい、
ああいうのは80年以降だからやってないんですよ。
あ、なるほど、
そうそうそうそう、だから80年になるまでの
やつを、うんうん、ちょっとレトロな、ね、
そうそうそうそうそう、やつなんだけど最近レトロすぎて誰も知らないのがすごいいっぱい先週のその少年ケニア、
あ、はいはいはいはい、
ケニアか、
聞きました、
ケニア、
はい、
少年ケニアもなんか全く俺ものすけくんも知らないけど手探り状態で番組やってたから、その前の少年ジェットは結構知って、あの有名なんだけど見たことがない、だけど歌うさんはすごい知ってたから、うん、歌うさんははしゃいでた、
うんうんうんうん、
よくなんか遊んでた、少年ジェットごっこをしてたらしいです、子供の頃で、そういうこの少し私よりお兄さんお姉さん世代の方々が知ってるんだろうけど、いよいよもう俺も知らないのがこう出てきたでも今日は、
はい、
今日はね、これは俺はリアルタイム、
お、
しかもねテレビ番組ではなかった、
え、どういうことですか、
というところが今日のこの取り上げるこの題材の特徴なんですよね。
テレビでやってないってことですか。
テレビでやってなかったんだけど徹底的にテレビテーマをやるんです。
なんか矛盾が生じ
て、ねじれてる完全にねじれてる、
ねじれてますね。
今日ご紹介するのは、
はい、
1976年の歌ね、はい、歌は1976年なんだけどこれ自体は1974年にすでにもうあった、
うん、
だから今日は今までの中でも一番イレギュラーなんじゃないかな。で、これまでずっと少年少年やってきた。で、少年ジェットとか、少年探偵団やってきたのね、
うんうんうんうん。
で、少年探偵団やって、少年ジェットやって、先週が少年ケニアだったでしょ。だから少年続きで来たんだけど、うん、少年系がもうない。
ない、ない。
ないんだけど、今日はもっと小さいの。
お、
少年よりももっとすっげえちっちゃいのを紹介しようかなと思う。
お、
1974年からすでに。世の中には登場していた、
うん、
でテレビでは番組はなかったです、番組は存在していなかった、
はい、
おもちゃなので、おもちゃなのね、おもちゃ、
おもちゃ、
男の子向け用おもちゃ、
お
ーで、うん、CM をやっていた、で、うん、CM の曲をみんな歌っていた、という、要するに番組はないのにテレビで曲は流れていたという、
うん、
その CM 経由、ご紹介するのはミクロマン、
ミクロマン、
ミクロマン、バスロマンみたいですね。レッツミクロマン。ミクロマン知ってる？
知らないです。
知らない？
ミクロマン。
1974年にすでにあったんですが、今日紹介する曲は1976年なわけでございましてね。
ミクロ。
ミクロマン。ちっちゃいでしょ、
とにかく小さいんだろうなっていう、
少年の日じゃないよ、
日じゃないですよ、ミクロですもんね、
うん、でも大人でみんなこの人たちは、ミクロマン、
ミクロ
マン、ミクロボーイじゃない、ミクロマン
そういうことか、
ミクロマンだ、立派な大人です、
立派な大人ですね、
うん、もう紳士的になったらミクロジェントルマンミクロマンを紹介したいと思います。株式会社タカラ、現在のタカラトミ
ー
から発売されていたシリーズ、おもちゃのシリーズで、要するに女の子はさ、リカちゃんなわけじゃん、
はいはい、
男の子はこの時代は大体ミクロマン、みんな好きだった、
みんな持ってました、
俺持ってた、
うっそ、
俺持ってた、俺持ってて、俺は持ってて、しかも基地も持ってた、
ちっちゃい、
ミクロマン基地あの畳1畳もいかないね、基地なんだけど、でっかいけど、
まあ、
畳半畳ぐらい、ね、う
ん、あ、結構でも大きくないですか、
結構大掛かりだよ、
ミクロ、
ミクロマンが住んでる基地があってね、そういう基地を組み立てて、 うん、高かった。もうクリスマスプレゼントかなんかで買ってもらった親に。
あ、じゃあちょっとレベル的には
レベルは高いよ。普通にオイソレとは買えないね。
そうですね、
うん、でミクロマンもシリーズがいっぱいあって。
え、そんな人気だったんだ、
うん、すんげえいっぱいシリーズがあってさ。
へ
え、全身14箇所がこう動くんだよね。手首とかこの肘とか肩とか腰とかそういうのが、
うん、14箇所って言ったら結構
結構動くの。
そうですね、うん、
が、稼働する身長10センチの小型フィギュア。これぐらい、これこのだいたい 手のひらサイズよりちょっとちっちゃい。
ミクロじゃないし
いいじゃんそこは。でも全体的にミクロなんだよ。あ、まあ、日本だ、海外版一寸法師みたいな感じだよね。
あ、なるほど、横文字一寸法師みたいな、ね、
う
ん、
そうだね。そうミクロメン、
ミクロメン、
うん、一寸法師。
ミクロウーマンはいないんですか、こんな。
ミクロウーマンはいなかったような気がするな。で、同一系、例えばリカちゃんを着せ替えしていくとかではなくて、うん、複数の異なるキャラクターがいるんですよ。でそれをこういっぱい集めるとだいぶいい感じにこう満悦度が高まる。子供の当初は色別の4体だけが発売されてた。
ほうほう
ほう、うん、次第にバリエーションが増えていった。でまた変身サイボーグよりも小型で値段が安かったため、
うんうん、
だから超合金とかのなんかロボットものを買うよりかはちょっとお手頃だったの、
ね、なるほど。昔のやつって結構重たいやつ多かったですね。
そうマジンガー Z とかさ、ああいうの超合金みたいなのあったんだけど、はいはい、うん、それよりかは若干お安めで単体でちっちゃいのね。
なるほど。でもチャッチクはないみたいな。
チャッチクはないの。
ああ、いいですね。
チャッチクはない、
うんうんうん、
そのこのミクロマン。で、まあ、商品展開がだからしやすかったんだね。安くてちっちゃくてバリエーションがあるから。
あ、
だから基地とかが発売されたりとか、うんうん、あとね、なんかなんつうの、なんだろう、あの相棒の犬みたいなのも発売される
何それ、なんかいきなり出てきたけど、何ですか。
ビーグル犬みたいなのもなんか登場したり鳥コンドル、要するにミクロマンがこう手鳴らしてるそのピカピカのコンドルとかも。
コンドルもちっちゃいんです
か。コンドルもちっちゃい、ミクロコンドルそれとかもすげえ。あとね、タイタンシリーズが結構ドキドキ。磁石であの腕とか取り外しできるわけ。磁石になってるわけ。
ああ、
うん、
はい。
だから手を取っても磁石だからまたくっつくわけだ。
ミクロマンの仲間ですか。
そう、ミクロマンの仲間。タイタンシリーズ。
タイタンシリーズ
が。タイタン、うん、まあ、でギリシャ神話から取って
るでしょ。そうですね、
タイタン。これがまたオツでね。よかったんですよ結構80年代90年代ぐらいまでいろいろシリーズずっと続いてたりとかして、アニメにもとかにもなってたみたいなんです。アニメはでも相当新しいみたいなんだけど、80年代から90年代ぐらいあったらしいんだけど、俺その辺全然知らない。その頃にはもうあまり関心がなかったから見込まれて、子供の頃、小学生の頃だったね。
アニメ気になりますね。でもね、
そうだね。でテレビという媒体でアニメとかドラマを番組を持っていなかったために、そのおもちゃについていた小冊子が、ストーリーの展開の世界観になってるわけ。
すごい。なるほどなるほど。
なかなかそういうのもないよね。
ないですね。
うん、
だからドラマ、みんながそんだけ注目するってことですよね。
そうその小冊子などに描かれていたオリジナルストーリーっていうのがそもそものミクロマンの世界観につながっていた。で初期のミクロマンは宇宙科学局を中心に、科学技術の非常に発達した理想社会、はい、ミクロ星からやってきた宇宙人っていう設定なのね。で、ミクロの元素 AH7 により母星、自分たちの星が崩壊してしまって、脱出した彼らも小型化してしまったなどという描写がされていたらしいです。
なんかそのミクロになることによってなんかこう面白いことするんですか。
別にあんまないですね
なんか最新の医療機器になったりとかは
ない、ね、
ないですね。
ないね。ミクロの消し剣みたいなことだね要するにね。
そうそう、
医学に役
ない、
ね、ないね。悪いのと戦うドラマだけ。
あ、じゃあ悪者もちっちゃい
いるんだよ。それがアクロイヤーって言うんだけどアクロイヤーは最初ミクロマンとしては商品化されてない。途中からアクロイヤーも商品化されて、やっぱこれが爆発的にヒットするわけですね。
おー、待ってました。
悪者も売り出すことにより、
あ、
商品展開がすごいね。
うまいっすね、
企画が、
うん、
で一応漫画にあの雑誌の漫画には載ってるんだよね。漫画化されてるの一回。
へー。
小学2年生という雑誌の、
はいはいはい、
1974年の9月号から1975年の3月号まで連載されていたらしいです。
うーん、
全然覚えてないな。 小学2年生。
人気だったんですね。
雑誌。うん。それからテレビマガジン。テレビマガジンっていう雑誌があったんだよ。
はい。
昔、要するに子供雑誌の横綱だね。
横綱。
テレビランドとテレビマガジンっていうのがあって、
あ、
テレラかテレマかで結構派閥が、ビートルズ派とストーンズ派とか、
なるほど。
そみたいな感じ
で。わかりやすいですね。
テレビマガジン派と、
うんうん、
テレビランド派が、俺ランド派だったんだけど、うん、これはテレビマガジンの方に載ってたらしいんだよね。だから俺はあんまり接してない。
なるほど。
テレビランドっていうのが、うん、だいたい東方系、つぶらやプロ系、
うんうん、
でテレビマガジンの方が東映系、ゴレンジャーとか、うんうん、仮面ライダーとか、違うね、うんうんうんうん、そういったのがやっぱあってね。
そうか、じゃあミクロマンそっち行っちゃいますね、
うん、そっち行くんだね、
うん、
でテレマの方、テレビマガジンの、うん、
そんな呼び方だったんですね。
テレビランドで俺懸賞が当たってね。
何が
検証が当たったの、応募したら。はがきがさ、ついてんじゃん。
はいはい。
応募。
はい。
で、送ったら当たったんだよ。うん、電人ザボーガーっていう。
何それ
電人ザボーガーっていうヒーローがいたのよ。等身大のヒーローが。
はい。
電人ザボーガー。電人ザボーガーの、なんかこう、フィギュアが当たったんだよ、俺。すっごい嬉しい。飛ぶように、飛び跳ねるように嬉しかったね。
なんか、等身大のってことは、仮面ライダー的な。
等身大じゃないんだよね。腰の高さぐらいまでのね、フィギュア。
そんな大きいのが。
大きかった、大きかった。
おお。
それで、それが届いてる日が、確か土曜日だったのかな。で、学校から、もう喜びさんで帰ってきたら、
うん、
弟が先に箱を開けてて、
うわー、テンション下がるわ。
ちょっと壊れてて、もう、すでに、もう、爆発的に怒った記憶があるね。
ちょっと壊れてんのやだな。それは
やだな。すっごい頭が、俺あんなに怒ったこと、生涯であんまないんじゃないっていうぐらい怒ったね。あ、それはまあどうでもいいとしてですね。
はいはい、
テレビマガジンでは1976年の1月号の増刊から、85年まで続いたの ?4 月号まで連載されていた。10年近く連載されてたってこと?
すごいですね。
すげえじゃん。そして今日聞いていただくのが、コマーシャルソング。だからテレビで流れてた特撮ものの歌であることは変わりないんだけど、
はい、
番組がなかったコマーシャルソングだったっていうのが今日一番変わってるね、
はい、
1976年日本コロムビアよりシングルレコードとして発売されました。歌っているのが水木一郎兄貴です。
お
ー、すごいですね。で、初期のコマーシャルで、コマーシャルでみんなが真似してたのがミクロメンっていうワンフレーズだったの。それみんな歌ってたのね、そこだけ、
はいはいはい、
でそのフレーズがちょっと出てくるは来るんだけど、当時その CM を歌ってた人は串田明さんっていう人なの、ね、
あ、違う人なん
だ。違う人なんだけども、そのフレーズを盛り込んだ水木一郎兄貴のシングルが76年に正式にリリースされたということで、今日は聴いていただきたい。作曲が菊池俊介さんですから、いろいろ仮面ライダーの大体のテーマはこの方が書いてた。電人ザボーガーもこの人だったんじゃなかったっけな。
壊れちゃったよ。
ゲッターロボとかもそうだね。だから保温セクション、ラッパの使い方とかがね、ほんとそれに近いものがあります、ね。
なるほど。
1976年、小さな巨人。すごいね。小さな巨人、オロナミン C だよ。小さな巨人、ミクロマン。こちら聞いていただきたいと思います。
明けの太陽を妨げる敵は許すな悪路や助けを待ってる人たちのために呼べば答える飛んでくる超能力のミクロマン僕の心もミクロマン小さな巨人小さな巨人行くぞミクロマン木の花園海にいる敵はあいつら悪路や救いを求める人たちのために銀河飛び越え飛んでく クロマン、僕の力のミクロマン、小さな巨人、小さな巨人、行くぞミクロマン。
なるほどね、これはだからミクロマンと聞いて懐かしい世代の方もいらっしゃるとは思うんですけども、ね、これはやっぱりこの16ビート、チャカチャカチャカチャカチャカチャカチャ、ここがまずあるんです。あとシンセサイザーが当時多分こうだいぶ出てきてのし上がってきた頃だから、シンセサイザーの音を効果的に使ってるわけですね。ミュインミュインとか言うのね。でこのベースが、ベースを聞くとうんとうんとうんとっていうか、わざとねちょっとずつ止めてるんだよ。だからドラムはスピード感があるんだけどベースで止めてるから、でもこの辺からベースが流れてきてくれる、
ミクロマン、
うん、止まらないんだよ、ね、この辺から
ミクロマン、
この辺でベースが止まらないから、
小さな巨人、小さな巨人、
もうすごいベースの音数が多くなってて、
ミクロマン、
これでこの疾走感が後半になるにつれ出てくるという感じだね。だから A メロと B メロは専門的になるけど、 A メロ B メロはベースは止めがち、ドゥーテレッテドゥドゥテレッテドゥテレッテっていう感じなんだけど、後半からはディーンドンディーンドンディーンドンってなるから、なんかこう汽車がすごい進んでってくれるような感じになっていくわけだよね、うん、
テクニックですね。
そうテクニックだよね。だからそういう編曲、サウンドの作り方、うん、これはだからやっぱりノリがねどんどん出てくる、曲が進むにつれどんどんノリが出てくるっていう、ここはまだちょっと止めてるんだね、
読めば答え、
止めてる。でここら辺から音がつながっていくのね、
超能力のミクロマン、
まだつながってないんだけど、
僕の心も
この辺ぐらいだからな、サビっていう感じだね。
小さな巨人、小さな巨人、行くぞ。
でこれでボーンって流すことによって、うん、広がりがビャーってこう、
なるほど、
すごいですね。だいろんな隠し味があって、ラッパの間のおかずも非常にかっこいいんですけどね、やっぱり菊池俊介クオリティという感じがしますね。だからドクタースランプとかドラゴンボールとか、はい、もうドラえもんもこの方なんですよ。
すごいです、アニメ界の巨匠ですね。
そうそう、すごいんですよ。今日はちょっと変わった感じでね、テレビ番組はなかったけれども CM ソングがあったという1976年のミクロマンをご紹介いたしました、はい、時間を大幅にオーバーいたしまして、タッシーたちの徹底的にテレビ電話、通称 T7 をお届けいたしました。リクエストタイムのコーナー、失礼いたしました。結構やったね。
やりましたね。
結構やれたね。
はい。
一回ボールが落ちるかと思ったらまた風に乗って浮いたよね。伸びた、球の伸びが良かったですね。
そうですね、
頑張っていきたいと思いますさあやってまいりました、リクエストタイムのお時間でございます、
はい、
ゲストのね三輪愛子ちゃんに引き続き、
はい、
このたかしとラブコのラブラブ 200% でお届けします。
はい、
ね、いろいろとこう投稿がトワキンに寄せられていて、
はい、
本当に何回かね、アーカイブ聞いてらっしゃったと思うんですけれども、
はい、
すごいたくさん来るじゃないですか投稿が、
うん
うん、もうねこの番組はもう15年間リスナーの方々の投稿で持っていると言っても過言ではない。
素晴らしい、
すごいですよ。
ありがたいですね、
本当ありがたいですね。でもいよいよ15年目に、ね、なって今年の秋で15周年丸々迎えるんですけれども、
はい、
まあ毎週毎週すごいですよ、いろんな方々がね、まあ、こういった方々をこうご紹介することでですね、こういろいろ、まあね、インターネットで聞けるじゃないですか、生放送も、
うん、
でもう世界中で聞けるわけですよね。だから時には海外からこう寄せられたりとかね、嬉しいですよね。
嬉しいですね。
今日もですね、はい、届いてますよ。 たくさん届いておりますよ。
わ、
ね、紹介しようと思います。今日のファックステーマはこの1週間どうでしたか。
はい、
なんでそんなこと聞かなきゃいけないんだろうって思いますけどこの1週間どうでしたか。5月16日から22日ぐらいまでを聞きたいわけだよね、
はい、
うん、この1週間どうだったかねっていう感じでね、昔ねやったんですよこのテーマ昔、はい、だいぶ昔、
お、
最近どうなのよシリーズって言って、
うーん、
でそれが帰ってきたから今月は帰ってきた最近どうなのよシリーズ、あ、第4金曜日で4フラですね。最近どうなのよ、
うん、
でこの1週間どうでしたかっていうのが今日のテーマ。5月16日から22日までの間皆さんどうでしたかっていうのが今日のファックステーマ。愛子ちゃんどうでした。今週、
今週あんまりちょっと覚えてないんですよでも
飲んで覚えて、飲みすぎて覚えてない、
まあ、飲んでるか稽古してるか仕事してるかっていう感じなんでだけど日曜日にあの八ヶ岳行ってきました。
そう、八ヶ岳、
そうで、私八ヶ岳ってあの山だと思ってたんですよ、はいはい、そういう八ヶ岳っていう一つの山があって、
はいはいはい、
その上に石碑で八ヶ岳って書いた石碑があるって勝手に思い込んでてそこで写真を撮りたいってずっと言ってたんだけど、はいはい、なんか話噛み合わないなと思ったら、はいはい、八ヶ岳って8個の山のことなんですよね、はいはい、
あ、全体のね、
そうそう、それを全体を
やグループ
そう、グル、あいつらグループでやってる、長年やってるから、
はいはいはい、
はい、
そうだよ、だから富士山は孤独だよね。
そうなんですよ、
あれは俺の山なんだよ、
うん、
あれは俺のマイマウンテンなんだよ
そうなんです
あれマイマウンテン、マイマウなんだよ、ね、うん、富士山は孤独
だよ ね、 ね、うん、天才、
八ヶ岳はそうか、
そうなんですよ、
8人1組だよね。
そうなんですよ、はいはいはい、もう意外や意外でちょっとびっくりしました。
あ、じゃあその山頂の八ヶ岳っていう石碑はなかった
わけ、ね、なかったんですよ、
oh、my God、
めっちゃショックですよ、
めっちゃショックだね、
はい、
よし今日は飲もう、
そうですね、
はい、八ヶ岳八ヶ岳のことで飲もう
飲みましょう、
ね、
はい、
あ、そんな1週間だったわけですね、
はい、そんな1週間
そんな1週間だったわけですねまあ今稽古本格化だからね、もう本格的に稽古突入してるもんね、はい、
そうですね、
まだでもあと1ヶ月あるのか、1ヶ月切ったのか、
1ヶ月切りましたね、はい、
ねえ、こっからだねやっぱ ね、
こっからですね、
いよいよ
もう隣のアパートの隣の人に申し訳なくてしょうがないですね、
ああ、部屋で稽古してから
そう
まあそうだよな、
うん、多分聞こえてないと思うんだけどわからない怖い、
隣の人大丈夫かしらみたいな、
そうなんですよ、もう多分心配されてる可能性ありますね、はい、
病院連れてこうかしらみたいな、この1週間どうでしたか、皆さんはいかがでしたでしょうか。ファックスお待ちしております。あとだいたい20分ぐらいお待ちすることができます。ではファックス番号、愛子ちゃんお願いします。
はい、ファックス番号は、048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
はい、お待ちしております。いいですね、バカウケ、大受けですよ大受けですよ、すごいですよ、手叩いて喜んでる人がいましたね今ね。さあ、じゃあですね、まあ、時間もありませんので、じゃんじゃんご紹介していこうかなと思いますよ、
はい、
皆さんたくさん投稿くださいました、今日もありがとう、ね、まずはね、初めて投稿してくださった方今日ご紹介しようかなと思います、
はい、
嬉しいね、初めてだって、
嬉しいね、
ラジオネームスナフキンゾー何気にツボですよね、
そうなんですよ、私も今思った
何気に
ツボだこれ、
スナフキンゾー山遊園地さくらキンゾースナフキンゾー、初めて投稿します、レディオネームスナフキンゾーです、初めまして、
初めまして、
初めまして、この投稿に至るまでちょっとお話ししますと、私は上近麻里さんのファンでして、うん、ごくたまーにライブを見に行っています。麻里ちゃんのファンの方か、うん、卒業したんですよ上近麻里ちゃん、4月の最終でね、
はいはい、
でその麻里ちゃんのファンだと、
うん、
ある日上近さんがコーノスラジオを卒業したとの話を聞いて、そこで初めてトワキンをアーカイブで聞いてみました、
うん、
すみません、もっと早く聞いていればって書いてありますが、いやいやいやいや、それが最初ってのはすごいね。
そうですね、
マリちゃんこの放送聞いてるかな、喜ぶと思うよ、だからさよならも始まりになったりするんだね、
う
ん、
そうですね、うんうんうん、
嬉しいね、これが本当に嬉しいなと思いますね、やっぱこの、そうなんだよね、卒業がスタートになってるっていう いいあれだよねこれね。
そうですね。
嬉しいな。上近さん卒業特集がとにかく笑いと涙が詰まった放送で感動に打ちのめされたのでした。はあ、そうでしたか。それはもうこちらも頑張った甲斐があります。本当に。そして本題、この一週間どうだったか。毎日トワキンをひたすら遡って聞いています。
おー、
すっげー
嬉しいですね。
嬉しい。ひたすら遡って聞いております。とりあえずアーカイブが残っている2010年の6月から上近さんが出ていた最終金曜日を聞きほじり
聞きほじり
やっと今2012年の8月まで来ました。相当聞いてるな。
すごい。
もうじゃあ2年分の最終金曜日聞いてきたってこと。すっげえなー。だから24回ぐらい聞いたってことは。で、ミュンヘンエミッチさん、あ、ミュンヘンエミッチさんっていうね、ミュンヘンから投稿してくださってるお母さんがいるんですけども、ミュンヘンエミッチさんのお子さんたちに向けて、俺がか、そうか、ミュンヘンエミッチさんのお子さんたちに向けてお母さんを助けてあげてねのメッセージでうるっときたり、ああ言った俺、
あーなんか鳥肌立っちゃう
言った。
すごい。そんな遡って何年前ですか。
だいぶ前だよ。ミュンヘンエミッチさんが投稿してくれて、その娘さんの話になった時に俺がお母さん助けてあげてねってそのお子さんに向けてメッセージ言ったんで、ラジオを通じてね、うるっと来たり、春尾さんの全裸ネタなどはそうだね、全裸の人いますよね一人ね、全裸などは、しんどい通勤時間も気づいたら会社に到着しているほどのファンタジー。それはファンタジーだわ。彼の投稿がこんなに役立ってるなんていう例は初めて聞いたね。
も私もファンです
あの全裸の人、
はい、
あの人テレビだったら問題なのにラジオだから問題ないこといいことにいつも脱いでるっていうさ姑息な人間だ。それ言っちゃいけないねリスナーさんに向かって春尾さんの全裸ネタなどはしんどい通勤時間も気づいたら会社に到着しているほどのファンタジー。これはファンタジーだわ。うん、さらに CCB 特集あったね。マリちゃんとやったやつ。マリちゃんは CCB の大ファンだったもんでね、CCB 特集を無理やりやったことがあるんですよCCB 特集では、俺モーション B 持ってたし。モーション B ってアルバムのタイトルか俺にさえわかんないぞ俺モーション B 持ってたしと心の中で叫んだのですが、周回遅れもいいとこなので答えは風の中。へえ、聞いてるね。相当聞き込んでるね。と夢中で過去のアーカイブを聞く中で、こんな強者投稿者たちが高速で回す長縄跳びに入り込む勇気なんてありゃしませんがまあ確かにそうはそうだよね。まあでも全然いいんじゃないですかね、入ってきてくれれば。
そうです、
ね、果敢に挑んで投稿くれればなんとかしますよ私。一つ言えるのは、いつの間にかこの一週間でタッシーさんの大ファンになっていて、マジかいな引っ込み思案な拙い私の文章でもタッシーさんなら何とかしてくれるかもと思い今回投稿したのでした。すごいね。こんな嬉しいことありますか、これ、
ね、
もう全然 OK、 ウェルカム来てもうね一行だけでもね10分間は俺話せるから、ね、たった一行だけでもう10分間引き伸ばす自信はあるね。脱線王だから
脱線王
なんだったらもう電人ザボーガーの話もう一回してもいいぐらいだ何とかしてくれるかもと思い今回投稿したのでした。これからまたネット怒涛走馬灯の勢いで聞きまくり、さらに他の週の放送分も聞きほじほじしていきますので、してほじほじしちゃっても本当に他の週もすごい面白いからさ、もしこれが読まれたら果たしてその放送を私が聞けるのはいつか、ああもうね、後日ね早めにアップしますけど、交互期待カミングスーナンオンセールって書いてあります英語3つ並べれば英語に聞こえるっていうねそうだね OK ヒットエンドランカミングスーンナンオンセールヒットエンドラン、
はい
OK ですネクストタイムドローン OK
分かんない
分かんないね三輪さんが困っております
英語分かんない。
いやーありがとうスナフキンゾーさん嬉しいですね。
こういう
スナフキンゾーさんいやありがたい。来週は特に私一人なんで放送が、ぜひ助けてください皆さんの投稿が頼りです 皆さんの投稿がないと、一人で脱線してる単なる親父ですね。ぜひ来週もよろしくお願いいたします。お待ちしております。スナフキンゾーさん、どうもありがとうございました。さあ続いて投稿、これは愛子ちゃん知ってる人、
はい、
来ました。
ん、
あなた最近この人とよく飲んだりしてるでしょ。花オカリナ出ました。
出た。
出たね。出たっていう表現が一番似合うよ。出たなって。うわ、出たみたいな。
うわ、出た。
花オカリナ。今月はゲストがいっぱいですね。ウハウハタシーさん。何がウハウハタシーさんだよ。そして、トワキン初出場。おめでとうございます。アイちゃん。
ありがとうございます。
アイちゃんと来た。この間のサイゼリアのワイン会はお疲れ様でした、
ね。ワイン会。めっちゃ楽しかった。
サイゼリアのワイン会って俺にメール来た時、これ
あ、そうですそうです、
来ませんかって、はい、メール、はい、俺さ、愛子ちゃんとオカリナに二人に囲まれて飲んだら、どんな修羅場が待ってるんだろうと思って、用事があったから行けなかったんだけどね。うん、すいませんでしたね。
いえいえ、
まあ、あの時すでにメールしてくれた時もかなり来てたでしょ。
来てました。あの店員さんにもうちょっとボリューム下げてくださいって二人とも怒られて。
タタちゃん最近ひどいね。いやー、はい、そしてリスナーの皆様、こんばんは、花岡里奈です。こんばん、花岡里奈です。本日の放送もどうなることやら楽しみにしています。後半は生で聞けそうなので、さらに楽しみにしているよ。愛ちゃん聞いてんじゃない、じゃあ今、
あ、今聞いてるのかな、
オカリナ。聞いてる。さて、オカリナのここ1週間はですね、ディズニーシーに行ったり、
おー、
ディズニーシーに行ったり、かっこ半分酒って書いてあるよ。
え、うん、飲める。
ディズニーシーに行ったり半分酒ってどういうこと。
あそこ飲めますもんね。
あ、そうなんだ。
飲めるらしいですよ。
はあ。行ったり、品川水族館行ったり、猫カフェ行ったり、
お、
猫カフェ行ったり、カラオケ行ったり、いろいろ遊びました。えら遊んでんな。
いいっすね。なんか充実してますね。
なんだこの充実度は。
ねえ。
そしてここ孤独のグルメという漫画あったね。ドラマ化された作品があるんですが、その作品に出てきたイワシ料理店のだるま屋に行ってきました。小さいお店なんですが、またそこがオツ、うんうん、オツ
オツですね。
オツだね。オツまたそこがオツ。
急にそんななんないでしょ。
なんだと思ったよ。またそこがオツ。
オカリナならありえる。
ありえるね。今まで生きて分の、今まで生きて分のイワシを料理を食べた気がします。なんだよこの文章は。今まで生きて分のイワシ料理を食べた気がします。なんかが抜けてんだろこれ。生きて分ってなんだよ。個人的にはつみれがふわふわの優しい味、めっちゃ美味しかったです。他の料理も美味しくて、あまり飲まない日本酒を気づけば午後ぐらい飲んでいました。
あまり飲まない日本酒って、
あ、飲んでんじゃんないつも。
嘘つけ。
魚と日本酒の組み合わせにハマってしまいそうです。でも最初からハマってるんだよ、ね。あ、愛ちゃん来週の飲みもよろしくです。です
よろしくお願いします。
なんだよ来週も飲むの。
飲む。来週多分2回会うかな。
さて、オカリナは今日もいつもの場所に行ってきます。よっこらひょっ。だからそれをどこか言ってくれないんで、いつも、
あ、面白い、
いつもの場所に行ってきます。ではではではではではではって書いてあります。
どこ行くんだ、
どこ行くんだ。だからどこ行くんだって番組でいつも問いかけてるんだけど、答えた試しがないね。ありがとうございます。掲示板に書き込みいただきました。ラジオネーム若大将の兄貴、
兄貴、
兄貴、コモノスにようこそって。うもうもって知ってる。この番組のもう特有の挨拶なんだけど、あの白覆面の魔王っていうラジオネームの人がいてね、はい、その人がいつもどうもって始まるんだけど、うん、その日に限ってドが抜けてたんですよ。うもって書いてあって、なんだこれって、もう話題騒然になってですね、みんなそれから大体みんながうもって言い始めた。
あ、そういうの大好き。
うも、
なるほどなるほど、
うん、若大将の兄貴です。ラブ子さんお久しぶりです。
あ、お久しぶりです。
2月に、今年の2月に詐欺の宮のタッシーさんのライブの時に打ち上げでね、
はい、
ご一緒させていただきました。ねえ、あれ2月の時にね、飲み会一緒の席だったんだよな。
そうですね、
兄貴とな、
ご一緒させていただきましたよ。
元気な人だなと思っていました。
はい。
酔っていましたが、しきりに二等兵いい歌、二等兵最高と言っていましたね。
全然覚えてない。
そうだね、俺のねレパートリーの悲しき二等兵、
はい、大好きです
ね、
はい。
で今日生歌で歌うっていうね、
うん、
企画になってます。
楽しみにしてるんですよ。
だからちょうど1年前の今日も 庄屋の2階で歌ったのは優しい歌と悲しみ糸
やね。おーすごいな、なんかすごいでしょ、
今日はすごいでしょ、だからそういう意味では、
うん、
だから時間をね作らなきゃいけない、歌の時間を、
そうですね、
ボンボンどんどんどんどん進んでいかなきゃいけないんですけれども、
はい、
さて16日から22日ですが、大きな道路工事が終わりましたので、少しゆったりと300平方メートルの資材置き場の整理整頓をしていました。おー広いですね、
うん、
今日で12日目ですが引き続き禁煙しています。
すごい
続いてる、
すごい
続いてるね。春の G1 も続いています。あ、そうだね、日本ダービー、うん、あら、なんだか世話しないですね。まあとりあえず今宵も若大将の店で乾杯しましょうということで、いいですね、飲みますよ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一通行ったら、じゃあ CM に行こうかなと思いますね、
はい、
リクエスト曲もね、2週間前にもらったリクエストかけれてないからね、かけなきゃなと。あ、じゃあ先にそれ行こうかね。ラジオネームオアプーさんから2週間前にいただいたんだけど、うん、先週もちょっと時間がなくてかけられなかった。
ありゃりゃ。
ニュースニュースの CD をツサヤで借りてる俺の姿ね。歌い人語る、すごいですよ。ね。これください、みたいな。これ貸してください、みたいな。ニュースのかぐやのカップリングのバタフライ。こちらね、お待たせいたしました。聞いていただこうと思います。リクエスト、ラジオネームオアプーさんからいただいた、ニュースのバタフライ、フライデーにバタフライということでいいですね、
はい、
聞いていただいておりますが、あと10分ぐらいだけどね、ファックスまだお待ちしております。じゃあファックス番号もう一回ね、愛子ちゃんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
お待ちしております。この1週間どうでしたか、ぜひぜひよろしくお願いいたします。一旦 CM 行って、まだまだたくさん投稿いただいてますので、バンバンお読み差し上げましょう。お楽しみに。帰ってきた最近どうなのよシリーズ4フラ。今日のファックステーマは、この1週間どうでしたかというのがテーマです。5月16日から22日ぐらいまでの間ですね。この1週間皆さんどんなお過ごし方をされたでしょうかというファックステーマ。続々と、投稿が届いております。ファックスいただきました。北海道から来たよ。
お!
すごいですね。海を越え。
海を越えて。
ね。県境を越え。
海越えてたらまあ。
あ、県境越えてますよね。ラジオネーム DKDHKD でっかい道北海道。ありがとうございます。ただいま帰着しました。あ、お帰りなさい。あ、学校の先生やってらっしゃるんですよ。今帰宅されたと。お帰りなさい。DKDHKD の出番だよーん。この軽い感じがね。タシーさん&三輪愛子さん。新規投稿のスナフ金蔵さん。
あ、超リアルタイム。
聞いてる超リアルタイム聞いてるね、これ。こんばんみ。はい、こんばんみ。ありがとうございます。スナフ金蔵さんも喜んでるんじゃないこれ。これでまたなんか、リスナーさんがリスナーさんをこう受け入れるっていうのはすごいね。
新しいですね。
投稿者の人が投稿者の人を励ましてるっていう。
すごい。
これがいいですね。時間もないのでサクッと投稿します。北海道ライブ、そうこの方がね企画してくださってるんですよ。北海道ライブ歌い人語る、参加者募集しております。詳細は BBS に載っておりますが、楽しいライブにしたいと思います。ぜひ北海道へお待ちしております。土曜日にタッシーさんと打ち合わせをして、というより私が一方的に喋っていたようにも思うのですが、とにかく詳細が決定したのはありがたやでございます。そうですね、やっと決まりました。8月2日日曜日、ぜひぜひ、札幌のラ・フィエスタというところでね、歌い人語る北海道で今年もライブさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、今週何してましたっけこっちに聞かれても俺に聞かれてもわかんねえよ、水曜日は誕生日でした。おめでとうございま す。そうでしたか。リスナー様からもたくさんのお祝いありがとうございます。リスナーさんからお祝い来たのすっげえ。ネット社会だな。
有名人
だね。たくさんのお祝いありがとうございましたが、返す時間がありません。週末に怒涛のようにお返しいたします。すみません。気がついたら時間がないぞということで、したっけという。したっけ
したっけ
したっけ、ありがとうございます。わざわざね、北海道からお忙しい中、
ね、
学校の先生まで投稿してくれるという、教育番組みたいですね、だからね。
そうです。
いわゆる、
ね、
全然いわゆらない。全然いわゆらない。それから、ラジオネーム、イズピー。メールでいただきました。ありがとうございます。Hey! タッシーさん&ミワさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。みんな、ミワさんって。
嬉しい。めっちゃ嬉しい。
ね、みんな呼びかけてきてくれてるよね。すごいね。
あったかい
よね。美輪さん、はじめまして。
はじめまして。
愛してやまない美輪明宏さん。そう、すごい大ファンなんですよ、美輪明宏さん。
ああ、字がちょっと違う。
そう、愛してやまない美輪さん、美輪明宏さんとは文字が違いますが、なんだか、ふふふな感じです。
ありがとうございます。
美輪明宏さんといえば、咽頭炎になった。喉を、なんか炎症を起こして、舞台降板したとか、お二人とも喉を大切に。
ありがとうございます。ありがとうございます。
喉、声ね。声帯が命ですかね、我々ね。
そうですね。ね。
さあ、この一週間、料理アドバイザーの方、写真付き。
すごーい。
ね。まず土日、いとこの娘とその彼氏が秩父の小屋に遊びに来て、なんか小さな小屋は別荘で持ってるらしいんですよ。遊びに来て音楽三昧でした。なんか、パンケーキみたいなの？
美味しそう。
いいね、ローストビーフじゃない？これ。写真いいね。
いいね。
それから月曜日、一週間ほど前に盗まれた自転車を発見して無事帰還。それから火曜日、友人と都内散策、銀座屋、表参道。銀座屋っていうお店があるの？表参道に。で、銀座ランチ格安、タッシーさん今度行こう。この他、二切れの魚がついて1000円。ああ、うまそうですね。
美味しそう。
小鉢が3つ ?4 つすげえ。うまそう。写真付きだとすごいね、これね。そして、水曜日は、娘さんのショートステイのお帰り、お迎えの帰りにイケアで、道具物色して、写真は前日に買った、響町の、吉屋のどら焼き。これね。
どら焼きだ。
はいはいはいはい。で、これには、あやめの焼き印ですが、この店は芸能人御用達で、歌舞伎役者さんやエグザイルの焼き印まであるんです。へぇー、すげえな。焼いてあるわ、あれが。へぇー。そして、木曜日は富士見野のララポートに初めて行きました。そして、リンゴにチョココーティング。あ、写真が横になってるこれね。こうなんだね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。リンゴにチョココーティングしている日本初上陸のお菓子をゲット。ジャンクの国の食べ物って書いてある。すごいな、このチョココーティングのリンゴ。
でも食べてみたい。
ねえ、うん。そして金曜日は朝から試作の仕事、お料理の、デザートの試作だね、これね。これも縦が横の。
すごい綺麗ですね。
綺麗なんだよね、うん。で、これから週末のイベントの買い出しに行きます。今週は絵日記風にしてみました。ではまた、イズピーでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい。手の込んだね。
うん、
投稿いただきました。この間、音でいただいたからね、投稿。
あ、
音声で。
はい。
嬉しいです。ありがとうございます。続いてはメールでいただきました。ラジオネーム、ピーチ。ピーチさん、ありがとうございます。こんにちは。はい、こんにちは。タッシーさん、そして、可憐なゲストの三輪愛子様。はじめまして。
はじめまして。
うわー、ピーチです。今週は先週の真夏のような暑さに比べ、朝晩は比較的過ごしやすい感じでしたよね。そうだね。さて今日のテーマ、サンフラですが、多分4フラだと思うよ。今日はね。サンフラは先週だね。今日は4フラ。来週5フラ。ね。まず16日、いつもの週末、相方さん、 相方さんがね、
はい、
若大将の兄貴
なの。あ、そうなんだ。
相方が川越三条の日、相方が買ってきてくれたコーナスコロッケ&メンチを初めて食べ、素朴な感じが美味しかったな。美味しいでしょう、コーナスコロッケ。メンチもうまいよね。そして先週の投稿でもちらつかせていただきました禁煙中の相方、タバコを吸わない相方を見るのは初めてなので、なんか不思議な感じがするねって思わず出た私の一言でした。あら、いいですね。ただただびっくりと感動のサタデーでした。そして日曜日、お天気に恵まれてあれやこれやと3回も洗濯機を回す忙しい ね、月曜日から水曜日までは先週同様目まぐるしい仕事の忙しさ、都心から川越に着く頃には疲れ切ってしまっていました。ご苦労様です。木曜日はシフト休で病院に行って受診してきました。そして本日金曜日は急遽所用のために有給を取ってあります。用事も終わり、今トワキン、
お
ー、今日はゆっくり聞いていますよってな一週間でした。ではではまた来週にお元気でと。ありがとう、
ありがとうございます。
聞いてくださってますよ今、有給取って
嬉しいですね。
この番組のために有給取ったって言ってたからね前ね。マリちゃん、マリちゃんの卒業放送の時はそう言ってた。
その時も聞きました。
聞いた、
はい、
そうそう、すごいですよね、うん、本当にね。さあ、そして、地元からの投稿ですね。ありがとうございます。ラジオネーム、猫まんま。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさん、そして、可憐なゲストの三輪愛子さん、こんばんは。
こんばんは。
可憐なゲスト。
もう、タッシーさんがそんなこと言うと、ハードルめっちゃ上がってるじゃない。
いいじゃないですか。可憐じゃないですか。ねえ。まあ、裏可憐になるけどね。その、酒飲むとね。いつも楽しい放送、ありがとうございます。猫まんまです。いや、こちらこそ、本当にありがとう。いつもいつも。さて早速ですが、今週のお題、この1週間どうでしたですが、いつもと変わらず土日はパートのお仕事、勤め先のお隣の公園では花の祭典大イベントが開催されていました。あ、もう今このさ花祭りの真っ只中、
うん、
ね、そのせいかうちも持ち帰りの食べ物屋なので、あ、持ち帰りの食べ物屋さんをやってらっしゃるのね、コーナスでね。日曜日はめっちゃ混みました。すごく忙しかった。あ、パートのお仕事はそうなんだね。
あ、
うん、パートの仕事はそういうところでお仕事されてる。
なるほど、なるほど。
うん、相乗効果、いやいや、便乗ですかね、ありがたいことですと。いや、でもいいじゃないですか、忙しくてね、何よりですよ。しかし、この時期はいいですね。花より団子の私だけど、素直に嬉しい。色とりどりの飾られた花々、とっても綺麗で癒されます。マムロのポピーもすごいだろうなと、そう。マムロの荒川河川敷はポピーが約3000万本咲いてるわけなんですけれども、日曜日ね、あの映画のロケがそこで我々行われるフライフラワーズが、
うん、
そのポピー畑であの映画のロケするんですよ。
お
ー、なんか
すげえ、
なんか空撮があるとかなんとか言ってたけどね。
空撮、
うん、空から撮るとか、なんか
うーん、
そんなお金が、え、すごいですよ。だからもう頑張って頑張らないといけないね、日曜日。
うん、
もう俺らも映画出るの初めてだからね。コーノスの方々で作る映画、
いやー、素敵
素敵ですよね、うん、それに出させていただくっていうことで、フライフラワーズでね、ロケーションですよ、日曜日頑張ります。そして本日のゲスト、三輪愛子さん、
はい、
お時間ありましたらぜひポピー畑にも寄ってみてくださいね。
はい、
花の街コーノスを感じていただきたいですって。
見に行きたいです。すごい
ね。あとは月火水木は半日もありましたが仕事でした。そう、水曜日から木曜日にかけての深夜すごかったんですよ。雷すごかったらしいね、こっち。
すごかった。いや、八王子もすごかった。
八王子もすごかった。
はい。
あ、そう。うちの屋根の真上に雷雲があるじゃないの。ってくらいに、ものすごい雷鳴でした。家の中なんだから大丈夫なんだろうけど、その家が音の振動でビリビリするんですよ。何回も何回もドカーンって。いや、怖かっただろうね。あまりにも凄まじすぎて本当に怖かったです。自然は偉大で安らぎを与えてくれてるけど、時に恐怖ですね。人間って本当に無力です。そうだよ ね、 そして本日は花の金曜日、お二人の放送を楽しみに仕事頑張ります。ではでは。
嬉
しいですね、こんな我々のこのナンセンストークであればね、本当に楽しんでいただけて幸いです。
そうです、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
メールでいただきました。ラジオネーム、金曜日のつまはじき、金妻さんですね。金曜日のつまはじき、かっこおばきゅう百貨店、
ん
おばきゅう百貨店小田急とかそごうとか慶応あるけど、うん、おばきゅうが
類ですね。
で、類だね、
はい、
三輪愛子さん、はじめまして。
はじめまして。
私、大金持ちです。
あ、本当
この人の大金持ちは
本当
って言ってるんだけど、本当かどうか知らないですよ。 なるほど。いつもでもコメントは金持ちのコメントです。あ、金持ちって言うと怒るんですよ。大金持ちって言わないと納得しないと。
あのヘリで、
あ、そうそうそうそう、なんか札束ばらまいたりとかしてる。
あの、存じております。
存じ、はい、ムワイコさん、はじめまして、私大金持ちです。すげえ飛んだ挨拶だなおい、これ。駅前の、地元の駅前のビルの中には100均ショップはあるのですが、はいはい、1億円均一ショップがなくて、うん、大金持ちとしてはちょっと不便かな。1億円均一ショップなんて誰が行くんや。どんなものが売ってんの。この間の週末は町内会の催しとして、BQQ 大会がありました。これ BBQ の間違いじゃないですか。
あ
ー、バーベキューでしょ。 BQQ じゃさ、バーキュキューじゃんね。
バーキュキュー大会。
もうやめてよ、こういう、わざと誤字脱字なのか分かんない。
わざとなのか。
BQQ ってなんだよ。バーキュキュー。バーキュキュー大会がありました。天気もよく、みんな日に焼けてましたね。そんなのどうでもいい。BQQ の方が重大だよ。BQQ ってなんだよ。あと図書館で借りていた本を返すのをすっかり忘れていて、3日遅れで返しに行ったら、係のおばさんにすごく嫌な感じで睨まれて、その日の夕飯が喉に通りませんでした。そんなに嫌な睨まれ方したの？
どんだけ。
ところで質問です。先週も聞きましたが、6月はリスナーたちが投稿テーマを考える。そう。来月はね、皆さんで投稿テーマを考えていただく件。提案数に上限がないことは分かりましたが、たくさん考えすぎて夜眠れないのですけど、どうすればいいですか。寝なさいよ。寝なさい。さあ次行ってみようと思います。そこまで考えなくて大丈夫だから次行ってみようと思います。
はい、
脱ぐ人。
お、
脱ぐ人来ました。ラジオネーム春尾。どうも。はい、どうも。このね、軽々しい挨拶ね。どうも。
どうも。
電話ボックスの中で全裸ボックス。タッシーさんこんばんは。意味がわかんないんだけど。電話ボックスの中で、あ、ボックスの踊り？あの足互い違いに動かす。
なるほど。
それを電話ボックスの中でやるの。電話ボックスの中で全裸ボックスってこと？くだらね。タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。そして、裸体の村に所属されている三輪愛子さんも。怒られるぞこれ。じゃがいも村、裸体の村じゃない
ですよね。でも
裸体の村じゃないから、
なんかいつも
なんだよ裸体の村って。ヌードビレッジ。
はい、こんばんは。
自分にチャンスボールが回ってきたので、ゴールをめがけて思いっきりヌード。
シュートじゃなくて、ね、
シュートじゃなくてゴールめがけて思いっきりヌード。ハルワッス。そうですか。ゴールめがけて思いっきりヌードってどういう絵だ。急に脱いじゃうってこと。
急に
脱いじゃうの。チャンスボールが回ってきた時はまだ来てんだよね。でもゴールめがけて思いっきりヌード。脱ぐんだ急に。ハルワッス。しょうがないね、これ。シュートじゃないんだよ。思いっきりシュートじゃないんだ。
ない、ね、
思いっきりヌードな
の。ヌードなんですね。
思いっきりっていうところがいいね。今週は仕事尽くしでしたが、水曜日に後輩の送別会があり、かなり飲みすぎて木曜日がめっちゃやばかったです。以上。もう、本文はもうどうでもいいことしか書いてこないね。すごいね。頑張ってください。
素敵ですね。
素敵です。ラジオネーム、スー。ありがとうございます。タシーさん、そしてゲストの三輪愛子さん、こんばんは。
こんばんは。
移籍先を決めるためには代理人を選定するのですが、あの大物がお願いしています。決まった時をウェブ上にて発表します。何を言ってるかが分かんない。なんだなんだこれは。なんだこれは。
急に。
さてさて、今日のテーマですが、1週間普通に仕事なんもないですよ。暑いから余計にやる気ないし、だるい。また雑な投稿になってしまいました。来週こそはもう少し身のある内容にしないといけません。毎週こうじゃねえか。今日もお腹はゆるゆるなスーでした。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
来週こそは、じゃあよろしくお願いしますね。来週こそはね。さあ、じゃあラストいただきました。鴻巣にお住まいなんですけど、名古屋に単身赴任中のリスナーさん、
うん、はい、
ラジオネームたま。ありがとうございます。
ありがとうございます。
たし、みわいこさん、いやんばいです。ヤンバイですっていうのはね、こっちの挨拶でいいヤンバイですっていう意味なんだよね。
うん、
ヤンバイです。
ヤンバイです。
タマです。三輪愛子さん、ようこそ鴻巣へ。
ありがとうございます。
嬉しいですね。あらら、 ジャガイモ村のサイトを拝見したらば、可愛い方じゃないですか。
いやいやいや、
確かいけないことしちゃダメですよ。これ、それね、言っとくけど逆だよ。これは。どっちかというといけないことをしてくるのはもう、あ、まあいいか。それは言ったらいけないね。
いや、まあまあ、その通りなんですけど。
気をつけなきゃいけないのは私の方ですよ。本当に。でも、オカリナも一緒にいるとちょっとやばいことになってくる。
そう、最強になります、
ね。やばいです。
はい。
さてさて、この一週間。先週お伝えしましたが、土日に富山に旅をしてまいりました、
うん、
新幹線が開業し、次々と新しいビルが増える駅前の一角に昭和に迷い込んだような路地があります。富山シネマという映画館に寄り添うように立ち並ぶ飲み屋街、うん、それが再開発のために立ち退きとなることになりました、期限は5月末、もうすぐだね。実は12、3年前に富山での仕事の後、その一つである居酒屋茶文、お茶の茶に文章の文、茶文に行ったことがありました。本当に偶然に入ったその店で、かつてザ・ベスト10にも登場していたフォークシンガー伊藤俊博さんとお会いし、俺も知ってるよ、その楽しい夜を過ごしました。とっても楽しい夜を過ごしました。その店がなくなってしまうと知り、また懐かしい店で飲みたくて今回の旅の目的でした。お店を訪れた時、ご主人は至って平常心、いつものように入ったように迎えてくれて、むしろほっとした気持ちになりました。お客は私だけでも、お互い会話はなく、しばらくして、何年ぶりかなとご主人、12、3年ぶりかなと私、会話が続かないのはこの店がなくなる話題に触れたくないというお互いの気持ちだけは通じていました。カウンターを挟んで心を一つにしたこの空気、いつまでもいたいと思いました。帰りの高速バスが発車する10分前、無言で握手をして別れました。この場所は消えても、いつかまた会えるのを誓って。今度の日曜24日は10年以上前に閉館した映画館富山シネマを復活させ、この飲み屋街の歴史を綴った映像を映すイベントがあるそうです。そして今週は買ってきた富山の地酒や名物のかまぼこやホタルイカのお気づけなんかで思いにふけってちびりちびりやっています。そんな一週間でした。また来週。いや、いいですね。
人情味が浮かんじゃう。
本当だね、人情味。これやっぱね、この旅姿のタマさんっていうのはね、昔この番組では特集コーナーがあったんですよ。味玉、味な男タマさんが行くっていう、味玉、もういろんな世界各地、こうね、日本各地行っていろんな味といろんな人情、まあそれの一つのまたエピソードになるような感じですね。以上、リクエストタイムをお届けいたしました。皆さん投稿ありがとうございました。 CM の後は生歌のコーナーでございます。はい、ではラストエンディング、歌い人語る無伴奏読唱の生歌のお時間、今日は三輪愛子さんのリクエストをいただきましたので、はい、悲しき二等兵を歌わさせていただきます。ふもとから峠に続く獣の道、薄く白い霧が立ち込めて、敵陣の影に怯えながらも進む。重たい鉄の武器、風は辛く吹き、会えなく生き絶えた仲間たち、最愛の人の写真を胸に眠る。名もなき悲しみの二等兵、その魂は夜空のいずこへ、病の谷間の百合の花畑にはかつて銃声が鳴り響いていた。遠い国の物語、刃を突きつけ鉛を打ち込み、家を燃やし人を飼いならし、勝利者は眩しい英雄の称号を得る。二度とは帰らぬことを知りながら、君の住む国を守るため、争わざるを得ない定めの哀れさよ。 空は青く澄み、傷はひどく痛み、明日より先が消えてゆく。拾い野原に涙の種を埋める。今は敷き草の一文字よ、その償いを我々で補う。志半ばに散ったの若い夢は、どこの誰が摘み取る。名も知らねえない悲しみの二等兵、その魂は夜空のいずこへ。山あいの谷間の百合の花畑にはかつて銃声が鳴り響いていた。遥か昔の物語。ありがとうございます。話し聞きに東平。
ああ、やっぱ何度聞いてもいい。
本当ですか。ありがとうございます。ね、いつも二東平ね、聞きたい聞きたいって言ってくれて。
感激しちゃいました。
いや、今年は戦後70年っていう、ね、節目の年ではあるんですけども、はい、なおさらね、やっぱこの歌大事にして俺も歌っていこうかなって。リクエストしてくれてありがとう。
こちらこそ、
嬉しいです、この歌歌えて。いよいよ6月13日14日、三輪愛子さんの単独公演。迫って待っております。迫って待ってって予約受付中でございます。もちろん私も行きます。鷺宮のスペースじゃがいも村でございます。13日14日土日6月ね、ぜひぜひ皆さんね、足を運んでいただきたいと思います。
じ
ゃがいも村のファックス番号で受付予約、受付しております。何を言ってんだ俺は、チケット予約ファックス番号 050-3156-7085 050-3156-7085。 みんな本当にね、一度ご覧になってみなさい。本当にね本当にいいですよ。この愛子ちゃんの舞台におけるこの瞳の奥にある何かこう、すごいものがある。ね、ふつふつと感じますから、ぜひぜひよろしくお願いしますね。では、愛子ちゃん、ラジオを昨日皆さんに何か一言お願いします。
今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございましたね。
舞台頑張ります。
頑張ってくださいね。
はい。
まあ、リスナーの方々も本当みんな、三輪愛子さん、三輪愛子さん、三輪愛子さん。
めっちゃ嬉しかったっす。
ねえ。この後じゃあちょっとね、パーッと、
はい、
ね、飲んでいかないとね飲んでいかないで、コーナスの方々といろいろ交流を深めていただいて、
はい、
ね、ぜひぜひ皆さんね、6月の舞台、お越しいただければという感じでございます。
はい、よろしくお願いします。
まあ、意気込みいろいろあると思いますが、稽古を頑張っていただくのと同時に、
はい、
体調管理もね。
そうですね、本当にそれはね、
これから梅雨時になって、いろいろとこうね、
はい、
体調壊しやすかったりするからね。
うん、気温の変化が激しい。
そのあたりもやっぱりこの舞台人のテクニックだからね。
そこも含めてですね。
そうなんだよね。だからムイソさんによろしくお伝えください。
わかりました
はい、そんな感じで今日も3時間お届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767、金曜日第761回目をお届けしました。お相手は私、エキサイティングボーカリスト、歌い人、語ることタッシータシロ、そして
三輪愛子がお送りいたしました。
はい、引き続きフラワーラジオの番組でお楽しみください。それでは皆さん、良い週末、良い花祭り後半ね、お過ごしください。また来週夕方4時になったら、来週一人で頑張ります。また来週夕方また4時になったらお会いしましょう。せーの、バイバーイ。